それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書第28章を開いてください。今日は代表して、野村さつき姉妹に読んでいただきます。マタイ28章の18節から20節まで、では野村姉妹読んでください。
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、はい、
イエス様は十字架にかかり死んで葬られ、死より復活し天に上げられる前、弟子たちに言われました。これはイエス様の遺言とも言われるべき言葉。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様の大宣教命令というものはですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、使徒の働きにそれぞれ一つずつ合計5つあり、ここはマタイの福音書の大宣教命令です。ここでイエス様はご自分がこの全宇宙における最高の権威者であることを宣言され、弟子たち今日の私たちに3つのことを命じられました。第一、あなた方は言ってすべての国の人々をキリストの弟子としなさい。皆さんはキリストの弟子にならなければいけませんし、弟子を作らなければなりません。二つ目、弟子である印として父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい。そして三番目、イエス様が弟子たちに命じられたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。そしてさらに、見よ、私イエス様は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されました。今日は洗礼式にちなんで、このイエス様の、ね、大宣教命令の2番目バプテスマについてお話をいたします。キリスト教では霊天または聖霊天、これはスペイン語やイタリア語ではサクラメントと言います。と言われるキリストによって定められた恵みの式典があり、カトリック教会では7つ、プロテスタントでは2つ、聖餐式とですね、洗礼式、あるバプテスマがプロテスタントの聖霊典です。ですね、2つです。バプテスマとはギリシャ語のバプティゾーという言葉から来ており、これは浸水するとか一面水で覆うという意味で、船に水が入りゴボゴボゴボと船が沈んでいくですね、このことを言います。バプティゾーですね、水に飲み込まれてしまう、浸水するという意味です。イエス様のこの大宣教命令を受けて出て行った弟子たちは多くの人にバプテスマを施しました。使徒の働き2章の41節。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられたとありますように、多くの人がバプテスマを受けですねました。バプテスマの方法はキリスト教会の伝統により3種類あります。まず洗礼、その名の通り全身を水の中に浸す方法です。次に寒冷、これは冠の寒と書きます。むちはもしくはですね、灌漑用水の寒と書く場合もあります。 ですね。寒冷というのがあり、これは水をですね、頭から桶などでザーッとかける方法です。次に滴冷、これは頭の上からですね、数滴水を落とす方法です。現在ほとんどの教会が神霊、ね、もしくは滴霊を行っています。この教会では若く健康な人は神霊ですね、ドブンと水につけて、まあ、高齢者の方や病気の人には滴霊を施していますが、本人の希望も聞くことにしています。宮本兄弟は、ね、神霊を希望しました。水に入りたいということです。この教会では今日のバプテスマを含めですね、今までにちょうど60名の方にですね、バプテスマを施しました。そのうち41名が神霊、水の中に入り、19名が滴霊です。柿脇正和兄弟、奥様の道夫さんと同じ日に洗礼を受けましたが、片方は、ね、滴霊、片方は神霊でした。そうでしたね、同じ日に滴霊と神霊を施しました。しかしバプテスマはその方法よりもその意味を知ることの方が、ね、よほど大切です。今日はバプテスマの意味について聖書からお話しいたします。バプテスマの意味については教会教団ごとに解釈と方法が異なりますが、現在このクライストチャーチにおけるです、ね、立場をお話をいたします。私は信仰に入って間もない人からバプテスマとは何ですか、どういう意味があるのですかと尋ねられたら、このように答えています。それはお葬式と結婚式を同時に行うようなものですと。そのように答えています。皆さん、自分がですね、死んだ時のことを想像してみてください。皆さんは真っ白な着物を着せられますね。そしておかんに入れられます。日本の場合、衛生上もしくはですね、埋葬のスペース上の理由から火葬されますが、アメリカではそのまま土に埋められます。皆さん、ハワイに行ったことのある人はご存知でしょう。パンチボールという墓地があります。小高い丘でちょうどボールをひっくり返したようなですね、小山になっていますね。そのような地形になっておりですね、芝生で覆われ、とても景色の良いところで、まあ、そこに多くの人が埋葬され、ちょうど埋葬された頭のところに亡くなった人の名前が書かれたプレートがですね、埋め込まれています。次に結婚式のことを考えてみましょう。皆さんはキリストの花嫁です。花嫁は真っ白な衣装に身を包み、これから夫とともに新しい人生、新しい生活がスタートします。皆さんの新しい夫はイエス・キリスト様です。バプテスマはちょうどあなたのお葬式と結婚式を同時に行うようなもの。もちろんこの他にはバプテスマの意味があります、ね、今日は修法にバプテスマの7つの意味を記しています。それに沿ってお話をいたします。ではバプテスマの第一の意味、それは罪の清めです。では野村姉妹、使徒の働き22章の16節を読んでください。
さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい、はい、
その皆、イエス・キリストのことです。呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。リビングバイブル訳では洗い清めていただきなさい、口語訳では洗い落としなさいとなっています。兄弟姉妹、皆さんがイエス・キリスト様をあなたの個人的な救い主と信じるとき、あなたの罪は完全に許されですね。またイエスの皆によってバプテスマを受けるとき、あなたの罪はすべて洗い流されます。神様は皆さんの罪をもう思い出されることはありません。あなたは、ね、過去の罪に責められることはもうありません。ヘブリ書8章12節です。 もし責められるとすれば、それはサタンが訴えているのであって、サタンの声には耳を傾けないでください。神様はあなたの罪を完全に洗い落としてしまい、思い出さないと言っておられるからです。これは本当に幸いなことです。このことの家にあなたの魂霊は救われて、死後必ず天国へ行きます。バプテスマを受けないと天国へ行けないということではありません。イエス様と共に十字架につけられた犯罪人の一人は、イエス様を受け入れたゆえにですね、パラダイスへ行きました。まあ、彼はですね、バプテスマを受けるチャンス、機会がありませんでした。まあ、十字架の上で死んだからです。しかし、バプテスマは、あなたの信仰生活において、罪は取り除かれたことをいつも思い起こさせるですね、大切な儀式です。ではバプテスマの2番目の意味です。修法に書いてあります。それは新生、あなたが新しく生まれる、英語でボーンアゲインと言います。そのことの証明です。ヨハネの福音書においてイエス様はですね、学者のニコデモに言われました。ヨハネ3章の3節。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ 神の国を見ることはできません。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。でこの新しくという言葉はギリシャ語でアノーセンと言い、新しくの他に上から、もう一度、初めからという意味もあります。そして次にこう言われました。ヨハネ3章の5節、誠に誠にあなたに告げます、人は見ずと御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。見ずと御霊によって、でこの見ずにはですね、いくつかの解釈があり、一つは神の御言葉、私たちが生まれたのは神の御言葉からであると書いてあります。そしてもう一つがバプテスマです。バプテスマはアノーセン、新しく上から、もう一度、初めからですね、生まれることの証明です。はい、で次にバプテスマの第三の意味、それはですね、救いの賜物を受けます。イエス様の大宣教命令はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、使徒の働きに一つ一つ一つずつあると言いました。マルコの福音書におけるですね、大宣教命令においてイエス様はこのように言われました。有名な御言葉です。マルコ16章の15節、それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じてバプテスマを受ける者は救われます。救いというのは何でしょう。救いについてはいろいろな定義がなされていますが、一言で言えば、この天地を作られた真の神様との関係が回復すること、これを救いと言います。私たちは生まれながらにして誰も神様が分かりません。神様を知ることなく交わりがありません。それは私たちのうちに罪があるからです。罪というのはハマルテアですね、的外れ、神様に背いているという意味です。しかしイエス・キリストの十字架の贖いによってその罪は取り除かれ、神様との関係が回復しですね、神様との交わりができるものとなりました。このことを救いと言いますですね。そして救われる条件は一つ、今話しましたようにイエス様を信じることですが、今日私はですね、洗礼式が行われる星の川で宮本兄弟にですね、この誓約というんですけどもね、誓いをしていただくんです。でそれはこのように言うんですね。宮本邦彦兄弟、あなたは天地の作り主、生ける誠の神のみを信じますかと。別れた分アーメンというね。2番目、 あなたは神の御子イエス・キリストの十字架の贖いによって救われていることを確信しますか？と尋ねるね。だからアーメンとこういうね。でこれがですね、バプテスマを受ける条件です、ね、神の子イエス・キリスト様が私の罪の身代わりに十字架にかかり罰を受けですね、死んで墓に葬られ3日目によみがえってくださった。このことを信じるだけで救われる。救いはですね、行いによるのでもお金を出して救われるのでもありません。信じるだけで救われる神様の一方的な恵みです。プレゼントです。賜物です。そして救われていることの証としてですね、洗礼を受けます。まあ日本で有名なですね、キリスト教、まあ、いる思想家クリスチャンに内村勘蔵という人がいます。彼は若い時結婚し一人の子供を設けます、まあ、その子供は実は彼肝臓より先に天に召されるんですけどですね。設けたにもかかわらず離婚するというですね、苦渋を味わいました。自分の内なる罪の問題に彼は苦しみます。そしてアメリカに渡りペンシルバニア州のですね、児童白痴院という施設で看護師として働き、その労働を通して神の怒りから逃れようとしました。なんとか罪の責めから私は逃れたい。彼は自分の罪を一種の苦行を通して霊的な清めと許しに預かろうとしました。しかしその労働奉仕によっても彼は在籍感を、ね、罪の責めを拭うことはできませんでした。心の責めはいつも彼につきまとっていました。ある時彼がアマスト大学の総長のところへ行った時、総長は彼を温かく迎え、内村勘蔵にこう言いました。内村君、君はなぜ自分の内側ばっかり見て十字架の上で君の罪のあがなってくださったイエス・キリストを見上げないのか。君のやっていることはちょうど子供が植木を鉢に植えてその成長を確かめようとしていつも毎日ですね、根を引き抜いているようなものだ。なぜ成長を神と日光に委ねないのか。このアドバイスによって内村勘蔵は十字架上のキリストを仰ぎ見、今まで長い間持っていた罪の苦悩在籍感からまさに、ね、春に雪が溶けるように解放されました。彼は26歳の時に日記にこう記しています。夏の午後深く自分の罪を認めて十字架のキリストを見上げてその血による許しを発見した。あまりの厳粛さに聖なるバプテスマを受けずにこの場を過ごすことはできないと考えた。ちょうどその時夕立がやってきた。天自ら清い式典に招いているのだと私は雨の中に飛び込んで敬虔な態度で全身を天からの水に浸したと。以来自分をキリストの弟子として告白するに至った。改心とは救いとは自分の罪を認めイエス・キリストの十字架を見上げ神の愛にすがることだと。自分の力や努力では人は救われることはできない。ただイエス・キリストの十字架の血の実が罪と心の責めから私たちを解放するのであると、そのように日記に書いています。内村勘蔵の改心です。ですね。はい、ではバプテスマの第4の意味に行きます。それはですね、キリストに継がれるですね、結合するということです。これは去礼し前最も大切な真理、このバプテスマの中心とも言われるべきですね、真理ですからよく理解してください。ではローマ人への手紙6章を開いてください。では野村姉妹、ローマ書6章の最初にですね、3節だけ読んでください。
それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに次ぐバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。
はい、このローマ書6章の3節から11節は まあ、洗礼式の時必ずと言っているほどですね、朗読される御言葉です。1行目、ここにキリストイエスにつくバプテスマとあります。バプテスマによって皆さんはキリストイエスキリストにつながったということです。結合されたということです。キリストにつながっているならどうなるでしょう。キリストは私たちの罪を負って十字架の上で死なれ葬られ3日目によみがえられました。はい、では野村姉妹4節読んでください。
私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
キリストにつながっているならば、バプテスマを受けた皆さんもキリストと共に死んで、キリストと共に葬られて、キリストと共に復活したはずです。アーメンですね。だって皆さんはキリストにつながっているわけですから。まあここにですね、小さな本があります。これはあなたとします。ここに聖書があります。これがイエス様とします。キリストの中にあなたが入ります。バプテスマというのはそういう意味なんです。あなたがキリストに浸るということです。ですからキリストが行くところにはあなたは必ず行くんです。だってキリストの中にあなたがいるから、つながっているからです。キリストが十字架にかかった時、あなたも十字架にかかったんです。キリストが死んだ時、あなたも死んだんです。キリストが復活した時、キリストもあなたも復活したんです。これがバプテスマの真理なのです。よく知ってください。ですね。これは深い深い意味があります。それならば皆さんにですね、質問いたします。皆さんは死んでますね。あ、死んでますか。アーメンですか。
はい、
もう死んでますね。はい。死んだ人はもう焼いていこうと煮ていこうと反応しませんね。もうどんなにつついても大丈夫ですね。苛立ったりカーッとしたりしませんね。死んでるんですから。それが死ぬということです。パウロは言いましたですね、ガラテヤ書2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられました。ここにいる皆さんもキリストと共に十字架につけられました。あなたの何が十字架につけられたのでしょうか。あなたの何が十字架につけられたのでしょう。それはあなたの古い肉、自分中心の罪の性質なのです。あなたの古いアダムから受け継いだ罪の性質があなたは十字架につけられたと聖書は言っているのです。巨大姉妹よく知ってください。罪には2種類あります。罪の行いと罪の性質です。罪の性質というのはアダムから受け継いだ私たちのうちにあるんですね、性質です。その性質の家に私たちは罪を行うのです。悪いことをするのです。この罪の行いに関してはイエスの血が全部清めます。あなたは罪を告白すればイエスの血は全部、行いについては清めます。あなたは罪の責めを負うことはありませんが、性質は血では清まらないのです。この罪の性質はあなたが死ぬほかはないのです。それが十字架でありバプテスマなんです。この性質は巨大姉妹、あなたが死ぬほかはないのです。ですからある意味ではクリスチャン生活というのはあなたが死んでいく生活です。あなたがですよ。あなたが死んでいくということはどういうことでしょう。代わりにキリストがあなたのうちに生きられるということ。ですからクリスチャン生活というのはあなたとキリストが置き換わる生活なのです。あなたがだんだんいい方に染まっていく生活ではありませんですね。あなたとキリストがチェンジする、置き換える生活、これがクリスチャン生活です。そのことをよくもう少し見てみましょう。パウロは言います。ガラテヤ書2章の20節です。もはや私が生きているのではな、キリストが私のうちに生きておられるのです。皆さんの中にもうですね、古い自己中心のあなたはいません。死んでしまったからです。代わりにキリストがあなたのうちにおられます。バプテスマは水の中に入ります。 これは死んだ人を葬る儀式、キリストの死と葬りです。そして水の中から上がるときに、キリストが死人の中からよみがえられたように、あなたもキリストと共に復活いたします。では野村姉妹、ローマ書6章の5節6節を読んでください。
もし私たちがキリストに次合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活と同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています。
はい、ここに私たちの古い人という言葉が出てきます。古い人と復活した新しい人との違いは何でしょうか。古い人というのはいつもですね、私は私は私はなんです。古い人はいつも私はなんです。イザヤ書の14章にですね、ルシファー、サタンのことが出てきます。堕落する前のサタン、ルシファーです。彼はこう言いました。13節14節、私は天に昇ろう、神の星々の遥かの上に私の王座をあげ、北の果てにある会合の山に私は座ろう、密雲の頂に登り、私は糸高き方のようになろう。サタンはいつも私は私は私はです。兄弟姉妹、クリスチャンになってもなお私は私は私が中心ならば、あなたはまだ古い人のままです。しかしバプテスマによってあなたの古い人は死にました。バプテスマは死と葬りと復活だからです。サタンに騙されないようにしてください。キリストにつくものとなったですね、兄弟姉妹たち、あなたの中心はイエス・キリストです。あなたではありません。では野村姉妹、ローマ書6章の7、8読んでください。
死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。
7、8、飛んでですね、じゃあ10、11読んでください。
なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。
兄弟姉妹、どうして皆さんが救われたのでしょう。神様との関係を持ったのでしょう。あなたのうちにキリストがおられるからです。ですね。あなたのうちにキリストの御霊、聖霊がおられるから、あなたは神との関係が持てるのです。もしあなたが古い人のままであれば、あなたは神との関係がありません。ですね。救われる前の状態です。しかし、あなたは死んで葬られ、復活したことによってキリストの命があなたに注がれ、あなたは神との関係を持つのです。これからはあなたの中心はイエス・キリストです。あなたではありません。どうぞそのことを覚えてください。バプテスマの第三の意味、それはあなたがキリストと結合するということ。それは死と葬りと復活です。どうぞ自分はもう死んだことをですね、そしてキリストがあなたのうちに生きておられることをよくですね、これを理解してください。では5番目、バプテスマの第五の意味です。これはですね、神の子供とされ、神様との新しい関係に入ります。このことはガラテヤ書3章26節に、あなた方はキリストイエスを信じる信仰の家に神の子ですと書いてあります。けれしまい、皆さんがバプテスマを受けることによって、神様はあなたとですね、養子縁組を結んでくださったのです。ね、あなたはバプテスマによって神様との養子縁組に入りました。ですから神様はあなたのお父さんであり、神様の財産、天国の財産を受け継ぐ、あなたは相続人ともなりました。 天国の財産とは何でしょう。それは永遠の命と神様のご人格と賜物、そして神様があなたの人生に備えておられる全ての良きものです。それをあなたは相続するものとなりました。バプテスマのですね、第5の意味、神の子とされることです。ではバプテスマの第6の意味に行きます。これはですね、聖霊を受けるということです。でこのことは使徒の働き2章の38節に、私だけを満たします、このように書いてあります。ですから、ちょっと待ってください、ごめんなさい。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。では皆さん一箇所聖書を開きます。出エジプト記14章を開いてください。では野村姉妹、出エジプト記14章の19節と20節を読んでください。
ついでイスラエルの陣営の前に住んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので、夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。
はい。ここはイスラエルの民の出エジプト。イスラエルの民はモーセに率いられエジプトを出ました。その時雲がいつもですね、彼らの上にあり、雲が彼らを導きイスラエルをですね、過酷なアラノの旅から守りました。この雲は聖霊を表します。やがて紅海を渡る時、水は二つに割れ、イスラエルは真ん中の乾いた地を渡りますが、このことは第一コリント10章2節において、そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受けたのですと書いてあります。この水の中を通ったということはバプテスマを表しています。その時19節、雲の柱、つまり聖霊は彼らの前から移って彼らの後ろに立ちと書いています。前におられた聖霊が彼らのですね、その群衆の中を通り抜けて一番後ろにですね、立たれました。この時イスラエルの民は聖霊を受けました。そして火の中の水の中の乾いた地をですね、通りバプテスマを受けたのです。イエス様もヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時、自ら上がられるとですね、天が開けて御霊が鳩のようにイエスの上に下られたとですね、来られたのをご覧になりました。洗礼を受けるときあなたは聖霊を受けます。はい、バプテスマを受けるときあなたは聖霊を受けます。そして最後、バプテスマのですね、第7の意味、それはあなたがキリストの体である教会に属する、キリストの体の一部となるということです。では使徒の働き2章の41節を開いてください。では野村姉妹、使徒の働き2章の41節だけ読んでください。
そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。
はい、彼というのはペテロのこと。ペテロの説教によってペンテコステの日3000人がですね、悔い改めてイエス様を信じ、その日バプテスマを受けました。ここにですね、教会が誕生いたしました。ペンテコステの日は教会の誕生日です。兄弟姉妹、教会のことをエクレシア、神様から召されたものの集まりのことですが、教会には2つあります。私たちが毎週使徒信条で唱えています行動の教会という言葉がありますね。これは全世界のクリスチャンですねを一つとしたキリストの体、キリストの花嫁である教会、宇宙教会とか世界教会とも言います。行動の教会、 すべてのクリスチャンのですね、集まりである教会です。やがてイエス様はですね、キリストの花嫁であるこの公道の教会を迎えるためにですね、来られ、この教会が天に引き上げられます。これが空中再臨、敬教です。敬教はですね、公道の教会が挙げられます。そしてもう一つ、このクライストチャーチ久留米ですね。日本にはこのプロテスタントの教会がおよそ8000あります。韓国は3万ぐらいあります。人口少ないですけどね。これを地方教会または地域教会と言います。バプテスマを受けたとき、あなたは頭なるキリストにつなぎ合わされ、ね、公道の教会の一員となり、多くの場合、地方教会のメンバーに迎え入れられます。ね、実はバプテスマを受けてもすぐに地方教会のメンバーに入れない教会もあるんです。ね、バプテスマを受けた後、しばらく信仰生活を見て、そして助手として入れる教会もあるんです。実はですね。あるのはあるんです。だけど多くの場合、地方教会のメンバーとなります。そして自分が置かれた教会で、あなたはどこかの地方教会に属さなければなりません。ですね、体につながらなければなりません。忠実に主に従うとき、やがてキリストの御座の前の裁きですね、何度も話します。出たときにですね、よくやった忠実な良いしもべと、イエス様よりですね、多くの報いですね、永遠の報いを受けることになります。まあ今日はですね、バプテスマの7つの意味を聖書から語りました。バプテスマの言語、バプティゾーはですね、浸水するとか覆われるという意味ですが、これはあなたがキリストに覆われる、浸るという意味です。あなたがキリストの中にどっぷり浸かるという意味なのです。ですね。ですからもうキリストとつながり、もう生きているのはあなたではありません、キリストです、ね、皆さんが洗礼を受けたとき、バプテスの意味なんか意味あまり知らないで洗礼を受けたでしょうですね。しかしですね、今改めてバプテスマの意味を学んでですね、あ、こういう深い意味があったのだと、果たして私は聖書的な歩み方をしたんだろうかと反省を込めて、もう一回クリスチャン生活を振り返っていただきたいと、まあ、そのように思います。バプテスマは本当に神様の恵みです。受けることは幸いです、ね、このことによってあなたの罪は許され、あなたは神の子供となり、ですね、神の御国の一員となります。このことを覚えてですねこの地上で忠実に、ね、イエス様と共に歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。